はい、というわけで、新年明けまして、あ、新年っていう感じじゃないよね、もうね。1月ももう半分以上過ぎちゃってて、何が今更明けまして、でもしょうがないよね。今年初めての、配信でございますんでね、しっかりその辺は、ご挨拶しなきゃと思っておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。ね、人の心配してる場合じゃないだろうっていう感じなんでございますけど、私もね、いろいろ年末年始結構いろんな大事件がありましてね、今日はその辺をお話ししてみたいと思いますんで、30分お付き合いのほどよろしくお願いいたします。というわけで、2022年一発目でございます。グレート・ギダイユのお笑い音楽館、スタート。改めましてグレートギダイでございますね。まあね、死に明けてっていうのはいいんだけど、またなんか来てんでしょ本当になんか第6波とか言われてさ、もうね、生の舞台をね、なりわいとしている人たちも大変でございますよ。浅草もそうだけど、下北のね、お芝居の連中とかさ、みんなもうね、やっとこう人が来るようになって、いろいろ予定立てたら今度どうなっちゃうんだろう。だから浅草もね、そうだ、緊急事態宣言を上げて、やっとね、あれなんですよ、東洋館にも人が戻ってきて集まるようになって、だってね、本当に、ね、3月とか5月とかそうですよ。キャパ200のところに3人ですからね、お客さんで、ね。出演者の方が多いんですから。そういうところでやるというね、もう本当にどんだけ体が鍛わったかっていうね、本当に。怖いですよ。もう200人のところに3人。それもすごい離れて座るからさ。嫌になっちゃうようですけどね。やっとね、いろいろ人数規制とかして半分ぐらい入るようになって、やるようになってたんですけど、またこう1月、2月、どうなっちゃうんだろうねってみんな、幹部連中はね、おろおろしておりますけども。でもね、なんとか、そういう、配信とかもね、いろいろこう、ね、コロナのおかげでっていうわけじゃないですけども、なんかいろいろこう、新しい形のね、配信ライブとかさ、そういうのができてきて、配信怖いんですよね。笑い声が聞こえないから、15分ずっと滑ってるみたいになるんですけども、それでもね、ちゃんとそういうので、一応ね、自分の芸を鍛えないとと思いながら、日々精進してるわけでございますけども、怖いですよ、本当に。ね。間がわかんないっていう。何年やってんだ、お前っていうことでございますけども。本日も30分お付き合い願います。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして。メジャーへの道も、ここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ一アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダイユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダイユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。ね、あと動物に噛まれて30年ってのも入れてほしいよね。動物に噛まれて、すごいよ。もっと図鑑にしか出てないような動物に噛まれてとかしてんだから、犬とか猫じゃないからね。こっちトラ、なんだこっちトラってね、見事ね、牛年から寅年になりまして、一番ね、年越しのイベント、いろんなの見たんですけども、あれだよね、なんだっけ、通天閣でさ、干支の引き継ぎってやってんだよ。本当にさ、実際の動物を使って、もう子供なんだけど、それを使ってさ、今年から来年にってさ、引き継ぎやるんだけど、去年が牛でしょ？牛の子供と虎の子供がいるんだけど、 ずっと虎の子供が牛を食べようとしているって襲いかかってんだけどさ、こんなの流し、係員の人が必死で止めててさ、餌としか見てないじゃんもうみたいなね。あの引き継ぎは大変だったけど、あのね、よく考えるとね、来年がね、虎からウサギなんですよ。もっとすごいの見られそうな気がしてね、今からね、心ときめいてるんですけど、ね、本当になんか目の前で食べちゃうんじゃないかなみたいなね、それと一つで、ね、期待しちゃダメですよね。期待しようと怒られちゃうけど、あとね、最近ね、面白かったね、あの子供がね、多分なんかあれだね、あの年末のさ、初詣前のね、なんか家族でさ、わーわーわーわー言っててさ、うるさいんですよ、子供が。ずっとお母さんとかお父さんに怒られててさ、うるさい、いい返事にこの方に言ってさ、なんか昔買った時のお母さんでさ、本当に今に殴りかかんじゃねえかみたいな、もうそういう感じで子供怒ってたんだけどさ、そのうちさ、子供の電池がプッて切れたんだよね、すごいな、あの子供のバッテリーが切れる瞬間って。なんだろうね。ふって静かになったと思ったら、もう寝てんだよ。すごいなと思ってさ。でしょうがないね。お父さん、なんかお母さんがさ、こう、抱っこしてさ。あとね、面白かったのがさ、子供ってよくさ、もう何、歩けないとか言ってさ、もう歩けないとか言って、なんていうの、足が痛いとか言ってさ、その場にもうしゃがみ込んだりちゃうとかさ、だだこねてさ、どうしても抱っこをこう要求するじゃない。でね、俺の知り合いの、まあ一応ね、スインガーね、女性のスインガーの、知り合いがいて、その子の、お嬢さん、末っ子のね、お嬢さんがね、3歳かな、それぐらいなんだけど、歩けなくなると、足が折れたふりをするんだって、もう。でさ、その動画見せてもらったんだけど、ちゃんとさ、足首がさ、内側に曲がっててさ、折れた足が折れたってさ、お母さんとかお父さんに言ってんだよね。うん、もうそれがね、歩けないっていうね、なんていうの、アピールらしいんだけどさ、よく考えるな、子供な。そう、でも最近、あれだよね。もうほら、もう殴ったりとかそういうの、もう親御さんももう しないでしょ。そういうのもうね、なんて言うんだろう。出先でそんなことさするとさ、下手したらもう通報されたりとかするからさ、そうでしょ。俺らの時やっぱすごかったもんね。昭和40年代なんてさ。同じこと2回やったらもう2回目はもうグーパンチだったからね。息の根が止まりそうな。げんこつの尖ったところでガンとか、こめかみあたりやられるからさ。本当に怖かったよね。だからもう親とかが、なんだろうね、先生が、本当に怖いなと思った最後の世代かなと思ったら、うちの弟がさ、昭和40年前なんだけど、やっぱ高校時代はね、先生怖かったっていうのを言っててさ。まあ、学校とかにもね、やるだろうけどさ。本当に殴られたっていう話をしてさ、これはもう昔言ったかもしれないけどさ、俺一番すごかったのが、うちのクラスの男子がね、柔道場、まあ普通のさ、教室に畳敷いて、あとね、壁にこう、畳を貼り付けてさ、危なくないようにして、そこが柔道部の、部室兼、その体育の柔道をやるとこだったんだけど、そこの掃除だったのね。ほうき手履いて、雑巾掛けして、空拭きをしてっていうのをやってたんだけど、もう全然掃除しないで、なんだろう、べこべこにへこんだバレーボールが一個あったから、それでさ、ずっと室内サッカーやって遊んでたのね。もうかっこいいんだよ。なんか今で言うさ、なんていうの？室内サッカーのやつあるじゃない？なんていうんだっけ？忘れちゃったけどさ、なんで出てこない？いやだね、年取るとね、こういうの出てこないからね、ほんとそう、だから、何サッカーとさ、アイスホッケーの中間みたいな、なんかそう遊びになって、わーわーわーやったら、とかぐらっと開いて、体育の先生が、くって、仁王立ちしててさ、もう池田先生ってね、もう日体大から来て、まあ、もう、間もない頃のあれでさ、本当もう、怖い盛りじゃん。で、とりあえず全員正座させられてさ、俺なんかじゃないけど、ダンベル打ったでしょ？ あの鉄の棒の芯があってさ、両端に重りつけてさ、腕とか鍛えるやつ、あれの心棒で殴られてるんだよ。ガンガンってさ、本当に星出んだね、ああいうので殴られると。それでさ、頭のなんていうんだろう、前から後ろにかけてさ、太巻きみたいなコブがちょんまげみたいになってさ、痛かった。でもゲラゲラ笑ってみんなにさ、もうなんか、まあ、直線に腫れてるぞっていうさ、もうそんなの平気だったもんね。日常3時だったじゃん。で、またさ、そういうの学校帰ってきてさ、よしはいいのに親に言うんだよね。あの、馬鹿正直な子供だったからさ、今日先生に、あの、何、ダンベルじゃない、鉄は、ダンベルか、ダンベルの芯で殴られたとか言うとさ、なんかしてくれるかなって思ったら、お前が悪いんだろって言われて、それで、ちゃんちゃんで終わりだからさ、すごいよね。すごい時代だよね、やっぱね。だから家庭と学校と、なんていうの？あの、環境っていうかさ、周り？なんかさ、すべて一体がこう怖かったから、ほんといたんだよ、昔。あの、子供がさ、わーわーってさ、学校帰り走ってるだけでさ、うるせえって怒る親父がいてさ、あの、捨ててことさ、ダボシャツで、なんか縁台みたいなとこに座ってさ、夏とかうちわでパタパタ歩いててさ、あれどこの親父なんだろうとか言うね。そういうお親父にさ、しこたま怒られたりとかしてね、それ小学校なんかね、こう過ごしていたんですけども。まあだからね、まあ、なんつうの？いつもさ、自分がこう過ごしてた時代が、いつもいいって言いがちなんだって、人間ってさ、昔の人もそうじゃない？俺らの頃はっていうのはね、絶対、そういうふうに言うし、だってその前はもっとすごかったんだろうなっていうのがあるけど、そう、自分の時代がこんだけすごかったっていうのがあるんだけどさ、そう、まあでもやっぱそれ差し引いても今やっぱ緩いよね。だから先生がかわいそうだね。あ、子供怒れないね、あのさ、たまにさ、怒ってるとこさ、動画で撮るやつとか、おい、どうなってんだろうね。あの、教育委員会に言うぞとか言うの、あれ脅し文句なんでしょ。昔ね、あの、竹地軍団のみんなもあの、うちの師匠の、長男にね、あの、なんかちょっと、パパに言いつけるぞってすんげえ怒られてて、やべってさ、ちょっと、やめようと思ったのだ。あれ怖いよね、パパに言いつけるぞってね。そう、でもね、一回ね、あの、娘さんがスーパージョッキーに遊びに来てさ、ぬいぐるみがあったのね、その、コーナーで使うさ、それでさ、それが着たいって言うから、そう、じゃあしょうがないで、着たいって言うんだったらいいやつってさ、着せてさ、遊んでたらさ、たまたま打ち合わせが終わった、あの、殿がそこに帰ってきて、あの、そのね、お嬢さんがこう入ってんの見てさ、笑ってたんだけど、急にあの、お嬢さんがね、カスタネットマンってわかるからみんな、ひょうきん族でさ、うちの師匠が休むでしょ？休むとさ、さんま師匠がさ、カスタネットのぬいぐるみを着てさ、出て休んでってこういう振り付けがあったんだけど、お嬢さんがなぜかそれを急にやり出したんだよ。そしたら、殿の顔がいきなり変わってさ、すげえ真顔で、誰だ教えたのっていうことになった。あれはすげえビビったけどね。そうね、なんかよくね、スーパージョッキーね、遊びに来てね、みんなでこう、わーわーわーやってね、軍団の楽屋とか行ってね、面白い時間がね、過ごしたことがあるんですけどね、なんかするとでも、パパに言いつけるぞって怒られてね、ちょっとね、怖い思いしたんですけど。まあ、でもね、私も、去年の暮れ、12月の26日でございますけどもね、誕生日迎えまして、なんと63歳でございます。いやですね、もう60になった時もどうしようと思ったけど、もう3年過ぎてしまいましたからね。そう。で、63になって何が起こったかって言うと、もう2回転びましたよ。往来で。何の凸凹もないようなところで。あ、でも、そうだね。1回目はそうだもんね。雨が降った日でさ、そのピロティって、その、なんつうの？雨が当たんないとこから、普通に歩道に出た瞬間に一歩目です。ステーンって転んでさ、まあ、受け身を取るような、いうね、恥ずかしいことを選びがちじゃなかったんだけど、結局ね、手と肘をついてさ、 ずっと膝が痛いなと思って家帰ってみたらすげえもう皮むけちゃって血が出ててさ、いや入ったなってね、あれは本当本当にへこみますよね。ああいうのが往来でね、へこむと。そう、それでね、なんと今日ですよ。今日ここに来るまでに2回転んでますからね。もういい。嫌になっちゃうよな。そう、今日の初めてはね、西新宿のね、丸の内線の駅の階段があったんだけど、最後の一段踏み外して、やっとか、治りかけたそこの、左膝の、ところをまた血が滲むようになってさ、やだなみたいなね。そう、それとね、あと一回、もう一回はね、あれでしょ、横断歩道があって、横断歩道ってさ、ほら歩道に上がるところがなんていうの、段差がないようにできてるじゃない。ちょっとねショートカットしようと思ってさ、途中から横断歩道から普通の高さのところの歩道に行ったらさ、案の定そこでつまずいてるあってなってさ、本当に嫌だね。もう年ですよ。運動能力は落ちてるしさ、人の名前が思い出せないしね。うん。だって人の名前が思い出せないって今言ってて、誰が思い出せなかったのかってのが分からないですからね。もう、なんでしょう。末期症状ですよ。ね、若い頃はね、そう、脳細胞死んでもさ、ちゃんとね、再生してるらしいんですよ。その死んだ数を上回るぐらいのね、それが年とともにどんどんどんどんなくなってって、もうあとはね、朽ち果てていくだけっていうね、本当にもうだからもうやっぱりみんなもうよく言うでしょ、人の名前が思い出せないとかね、作品の名前も思い出せないとかね、そのグループの名前何だったっけみたいな、うん、それを思い出すキーワードって自分で作っとくんだけど、そのキーワードなんか当然出てくるわけないしさ。うん、この間もね、ちょっとね、ある人と対談とかしててね、もう本当に何一つ思い出せなくてさ、うん、もう言われた。もうその名前が出てこないんだともうおしまいですよって言われて、それもそうだなと思ってね。うん、まあ、しょうがないです。こればっかりはね、老いには勝てませんからね。なんというかね、もう、でも今あれですよね、脳トレとかいうの、あれ本当にいいんですかね。ああいうのね、本当に実際にこうやってみようと思ってね、結構、いろんなものはね、ダウンロードとかね、してね、持ってることは持ってるんですよ。うん、で、ね、スマホに入れといてね、それでなんかね、こう、クイズだったりとか、パズルだったりとか言って、大体その脳年齢が出るんですけども、実年齢よりかなり上ですけどね、本当に。でも年取ったって、やっぱりこの間ね、衝撃的なことがありまして、年越しライブをね、まあ後でちょっと話しますけども、あるね、今遊んでもらってる劇団の、年越しライブに遊びに行って、そこで若い女優さんと一緒に、お仕事することになったんですけども、22歳かな、うん、すごいですよね。40歳下ですからね。40個下。まだね、どう説明したらいいんだろうみたい。そう。で、何がショックだったってね、グレート義太夫さんと一緒に仕事をするって言ったら、うちのおじいちゃんが喜んでましたって、もお父さんとかお母さんでもないんですよ。おじいちゃんだって。いや、そうだ、だっておじ、え、お父さんがもう、まだ50歳前半ぐらいでしょ？で、おじいちゃんが70歳ぐらいだとすると、そう、だ30年前っていうと、ね、軍団がずっと、そう、テレビとか出てた頃って、30年前とか40でしょ？そうすると、絶対こうバリバリ見てた頃の、そういう年代だなと思って、うん、おじいちゃんが喜んで、写真撮ってくださいとか言ってさ、一緒に撮んのかなと思ったら、単体で撮られたけどね、おじいちゃんにあげるらしいけどさ。まあね、本当にびっくりですよ。だってね、仕事で言うとさ、大体、なんていうの？こうね、お芝居の仕事とか、テレビのね、ドラマとか映画の仕事が来てさ、恋人同士の役っていうのがあるじゃない？で、それは結構やっぱ憧れるわけですよ。女優さんだったりとかさ、グラビアアイドルの人とかは、こう、なんていうの？パートナーになってさ、うん、その何、カップルでそのずっと撮影とかすごくするんだけど、一切なかったんだよね、そういうのね。うん、一切なくてさ、急にお父さん役から来たからさ、びっくりですよ、本当に。お父さんなんだと思って、まさかそうだなと思って。 まさかカップルじゃねえよなと思ったら、案の定親子でしたけどね。あ、でもね、一回だけ、なんて言うんだろう、夫婦役をやったことがあってね、相手がね、なんだ、天地真理さんだったですけども、随分増量されてる感じになって、ご本人もおっしゃってましたけどね、太っちゃったでしょとか言ってね、家とか言ったけど、あ、本当にみたいな感じになってね、そういうね、悲しいですよ。やっぱりね、恋人ね、同士の役とかね、だとほら、そういうので結構、なんつうの、あれ、恋愛がこう、生まれたりとか、したりとかするってよく聞くじゃないですか。恋人同士の役やって、ずっと一緒にいると、そこでなんかね、こう、恋愛感情が芽生えて、本物の恋愛に発展したりとか、そういうの、でもよく考えたら、そういう長丁場でするんだったことないからね。大体ほら、ワンシーンとかツーシーンとかの、花から出番がないからさ。うん、そこで、ね、出ても1日とか2日とかさ、うん、そういうのだけだからね、うん、いくらなんでもその間にそういうのが生まれようとは、そういうのはまさかならないからね、うん、そういうなんかね、機会が欲しいなと思うんですけども、あ、まあ、だってね、年相応の相手って言ったら本当にもうね、60歳ぐらいの方が来るわけでしょ。うん、もう、なんだろうね。それでカップルで役打つだって、もう、おじいちゃんおばあちゃんしかないだろうっていう、そういう感じじゃないですか。ね、しょうがない。愚痴ってもしょうがないですからね。あ、まあ、でもね、やっぱ、嬉しいです。こう、ずっとお笑いとかやっててね、たまに。そう、だから、お腹で言うとね、蜷川さんがよく舞台で使ってくれて、まあ、でも結構ね、コメディリリーフでね、本当に、なんて言うんだろうね、同系。だから同家ってだから向こうの英語で言うとクラウンって言ってさ、うん、その物語に関係ないんだけど、なんかその場を、ま、和ませるね、うん、役っていうのは必ずあったんだって。で、なんでかっていうと、昔のシェイクスピアの芝居って8時間ぐらいあったんだって。夜中ぶっ通しで、ね、夜始まって朝終わるとかさ、そういうのがあって、で、大体そういうのでね、復讐劇とかやってると本当にもう惨憺たるものになってさ、雰囲気が悪くなっちゃうんで、だから2時間に1回とかね、4時間に1回ぐらいその同化っていうのが出てきて、まあ、物語には関係ないんだけど、そうやってその場を和ます、クラウンという役があったんだよっていうのをその、蜷川さんから聞いて、うん、で、お前はそういう、うん、役で今回出てもらうからって言われてさ、そう、それですごいね、嬉しくてさ、そういうところをね、任してくれるっていうのは、まあでも大変だったね。うん、なんか自分でそういろいろ考えて持っていかないと、本当に激高して怒る方なんでね。うん。だからやっぱね、なんかこう、ね、蜷川さんの前でこう芝居するじゃない？うん。で、それじゃないのなんかあるって言った時に、やっぱ次のものをちゃんと用意していかないと、うん、そこをやっぱすごい怒られるからさ。お前それで自分が役者だと思ってんのかとかやってさ。うん、最近はね、そういう怒り方をしてたからさ、俺が出てた頃はさ、確かに物も投げてたけどね、うん、俺はね、靴とね、箱買いしたガム投げられてすげえびっくりしたことあったけどね、なんだろう、おひねりかと思ったとこ行ったらいい加減にしろとか怒られたけど、そう、なんだろうね、まあ別にね、俺らにその、言われたらね、芝居ができるとは思ってないから、うん、なんかお前たち特有のね、そういう、役者には出せないような、ノイズを出してくれると、うん、この戯曲が太るからね、それありがたいから、うん、お前らは自由にやっていいよって言ってね、うん、稽古場でいかに俺に怒られるかっていうのがお前らの役目だから。だから、もうほんとね、井出先生とかすごい、俺よりね、2作ぐらい多く出てんだよね。蜷川さんの作品にさ。だから俺が行った時はさ、もう何て言うんだろうな、友達みたいになっててさ、おすごいんだよね、格好、芝居中の、なんて言うんだろうな。まあ、衣装と別にさ、なんて言うのそういうその、私服みたいのをこう着るところが、シーンがあってさ、それでラケシンがバーンって出てきたらさ、ほんと銀縁、メガネかけて、黒のタートルネックとスラックス履いてた。どっから見ても蜷川さんっていうのがあってさ、もう爆笑なんだ、稽古場。うん、だって同じ人が2人いるんだもん。で、髪の毛ちょっと後ろの描いたりなんかしてさ。それでもう、蜷川さんが笑いながら怒ってんだよね。もう、一体なんだそれとか言ったら、はい、演出家ですとか言ったらさ、お笑いして、そうかとか言いながら、なんで認めちゃうんだとか。 だからね、面白いね。なんかね、ゲネプロってね、本番前のその本番通りの稽古までは、もう好きなことやっていいよ。ダメなやつは俺がちゃんとダメって言うから、うん、その中で自分ができることをいろんなこと試してくれよって言ってさ、それ言われてね、すごい心が楽になって。うん、そういうんでね、だから役者じゃない人をよく皆さんは使うっていうのがあってさ、うん、だってね、最終的にはそのイギリスまで連れてもらってね、シェイクスピアフェスティバルってなんてさ、うん、そんなのまさかね、自分が、うん、そういうお芝居でね、イギリス行けると思ってなかったからさ、うん、本当になんかあれは嬉しかったし、ね、そう自分の、うん、経歴にも当然その箔がついたっていうかさ、うん、だってロイヤルシェイクスピアシアターだからね、うん、あの頃でもう築70年ぐらい、うん、歴史があるところでさ、そう、で、そこでね、ドアがさ、なんていうの、ボタンのダイヤルっていうの、ボタンでこう暗証番号を押して、開けるキーなんだけど、すごいね、セキュリティもやっぱちゃんとしてんだね、って思ったらさ、全部の楽屋が同じ番号になっててさ、それってどうなんだ、イギリスの人ってどうなんだっていうことになってさ、それでなんだろう、セキュリティと言えるんだろうかみたいなね。でも、そうなったけどさ、みんな、これ忘れようがねえな、これ、みたいな。どうやって変えるときあんのかなみたいなね。そう、それで、ね、ずっとね、笑ってましたけどね、向こうで。だからね、そこだね、やっぱロイヤルシェイクスピア、なんていうの、シェイクスピアのフェスティバルだから、いろんな国の、シェイクスピアの芝居をやってる劇団が集まってさ、うん、そこでその、なんて言うんだろうね、まあ、披露するんだけど。だからね、ちょうど、俺らがやってた時、そこは、劇場が2つあるのかな、舞台が。うん、それで、うん、もう一つの方ではね、インドの方のね、劇団が、夏の夜の夢っていうのをやっててさ、うん、ね、ちょっとなんか時間がある時に見返してもらったんだけど。でもね、やっぱすごいのが、やっぱ日本語でやるわけじゃない。で、ね、英語、のね、どうやってやるんだろうと思ったら字幕が出るんだよね、舞台面だったかな、上だったか、上下だったか忘れたけども、そこに電光掲示板があって、そこにその英訳の文字が出るからさ、うん、まあはっきり言うとお客さんあんま舞台見てない、その電光掲示板をね、みんなもう必死になって追うのが、もう大変なんだけど、うん、でもね、やっぱね、すごいなと思ったんですよ。蜷川さんの演出のファンっていう方がやっぱ、イギリスにいっぱいいてさ。うん、だからそんな、日本の劇団が来て、しかも日本語でそういうシェイクスピアをやって、果たしてお客さんが見に来るのかなっていうのがあってさ。それでもやっぱりね、もう連日満員だったしさ。あとやっぱすごいなと思うのは、日本だとさ、一番前が S 席でしょ？一番高いでしょ？でもね、イギリス違うんだよね。もっと細かく分かれててさ、やっぱりその映画館でいう、S 席っていうと真ん中のところ、あそこが一番高いんだよね。うん。で、前は結構安いの。うん。あとは曜日によって違う。土日は当然高かったりとかさ。うん。それでやっぱ、左右、その上下もやっぱりちょっと安くなってるってさ。うん、やっぱすごいお芝居のことを考えたね、とこなんだな。だってそうだね。そう、街がさ、ストラトフォードっていうところだったんだけど、本当田舎町でしょ、ロンドンとかにしてみたらさ。うん、でもその中に、もう劇場がね、まあ30とか40ぐらいあって、毎日どっかで芝居してるっていうのを聞いてさ、わあ、すごいね、と思ってさ、お芝居、やっぱあれだもんね、シェイクスピアの、生まれた家とお墓があるっていうところだからさ、やっぱ芝居の街なんだねっていうのがあって。うん、まあでもね、やっぱ今さ、体がこんなことになっちゃってね、蜷川さんにも、うん、なんだろう、早く帰っておいでって言われて、またお芝居お前出てもらうからって言いたいんだけど、うん、まあね、すいません、もうちょっとね、通して出られるような体じゃないんでって、言ってさ、お断りするのが精一杯だったんだけど。まあね、おっかないけどね、優しい人でね。うん、またちょっとね、なんかね、蜷川さんとちょっと思い出を今度語ってもいいよと思うんです。でも、今年の正月はね、1月1日に自分の何、YouTube のさ、配信の、番組があってさ、ゲストに お友達のね、ホーキング淡山って出てもらったんだけど、本当にね、内容がひどかったんですよ。とてもじゃないけど流せなかったの。でもやっぱほら、もったいないしさ、悔しいじゃん。話は面白いんだよ。内容は面白いけど、喋っちゃダメっていうやつだから、なんとかさ、その効果音を入れて、その、なんて言うんだろう、モザイクじゃないけどさ、うん、そういうところだけカットして、なんとかね、二十何分流したんだけど、うん、ね、そしたらね、反響がすごかった。いい加減にしろよっていうのと、現場が聞きたいですって、いや、ちょっと待って、現場ね、これ発表するとこないから、これはごめんなさいって言って、そうそう、ホーキングに、うん、これ現場渡そうかって言ったら言いませんよって言われてさ、うん、それぐらいの内容だったんだけど、まあ、ひどかった。昔のね、よく何か、北のファンクラブってさ、映像が流せなくて、お花畑のシーンがずっと流れてて、音もさ、クラシックが流れてて、しばらくこちらでお楽しみくださいとか言うのって、それをね、彷彿されるようなね、内容にしてしまってね、うん、ちょっとね、どうもとからは怒られてるんですけどもね。まあ、今年もね、一つ、頑張って、配信とね、東京ネットラジオ頑張っていきたいと思います。では今週はこの辺で、どうもありがとうございました。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、というわけでね、2022年一発目の配信でございましたけれども、本年も一つよろしくお願いいたします。というわけで、恒例の最後告知でございますが、2月の12日でございます。狛江、今ねちょっとコミュニティ FM もやらせてもらったんですけど、狛江のね、狛ラジ演芸会という、ね、落語をやります。西河原公民館というところ、まあ、詳しいことは、私のブログなんかにね、チラシがありますので、入場料と、まあ、でもね、まあ、言ってた、やっぱね、もうどうなるか分かんないよねっていうのがあってね、まだ、こう予断を許さない状況なんでございますけども、うまくいったらね、そちらの方でやります。あ、ちょっとね、順番変わりましたけど、1月の21日から、浅草は東洋館で、ボーイズバラエティ協会下関がありますので、21日からね、何時か私も出ておりますんで、そちらの方でひどい歌ギター問題やっておりますんでね、ご用途お急ぎでない方は見に来ていただけるとありがたいと思います。やっぱりお客様がいるとね、上におのずとこう盛り上がっていきますん でその相乗効果でね、お客さんの笑い声で、芸人もどんどんどんどん面白くなるってね、そういう感じでございますんで、一つね見に来ていただけると、みんな小躍りして喜ぶんでね、やっぱりね、客席が埋まってると、やる方もね、それで気分がわーっとね、声していきますんで、一つよろしくお願いいたします。ということで、グレートミューライブの、我々音楽館でございました。2022年一発目のオンエアでございましたけども、今年も一つ頑張れるだけ頑張りますんで、どうぞよろしくお願いいたします。どうも。